自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗祐希が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家、パーマカルチャー研究所の三栗祐希です。
こんにちは、進行役の生き見えです。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回はですね、仕事の自給講座の受講生、森みどりさんにお越しいただきました。みどりさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、はじめまして、絵本作家をしている森みどりと申します。モンテッソーリの生活絵本シリーズという絵本を出版しています。よろしくお願いします。
お願いします、
はい、よろしくお願いします。はい、森みどりさんなんですけれども、普段ね、講座の中ではみどりんという愛称で呼んでますので、僕はみどりんと呼ばせてもらいます。
はい、
はいはい、ゲストに来ていただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、みどりんなんですけど、僕からちょっと紹介をさせていただきますと、ね、2024年のそう出会いをね、
うんうん、
改めて見ようと思って、なんか初めて送ってくれたメールとかって、あ、基本ね、やっぱ僕というかオンラインで、見つけてもらって、メルマガ登録してもらって、返信くださったっていうのが最初なんですけど、
はい、
で、ね、2月、2024年の2月7日だったんですよね。
お
でね、すごい超長文で、すごい長文だから、そう、面白いなと思って、いや、本当ありがたいです、ね、超長文で、これ数えてみようと思って、文字カウントができるんですけど、メールをコピペしてこの文字数が分かるっていうのがあるんですけど、数えてみたら4500文字。これ原稿用紙って400文字じゃないですか。
はい、
だから原稿用紙10枚すごい熱いメールを
ね、
いただいて、もう超嬉しくてね、
はあ、うん、ご本人はへーって言ってますよ
ねだからね、緑が熱いんですよ。
あ、
ね、すごい熱いんですよ。
あ、うん、
でね、それからもう結構メールに毎回返信をくださって、
うん、
それもね、全部超長文です
。すみません。
で、またしばらくしてね、もうどんどん入ってきてくれるから、オンラインスクールが、パーマカルチャーオンラインスクールがあると、そして仕事の時給講座もあると、で、来てくれて、はい、私どっち入ったらいいですかって、もうなんか、あ、入ることは確定なんだと思ってすごい、もうなんてありがたいんだろう
な。本当ですね、
いう方ですね。
ね、熱い方多いですけど、
ね、そうなんです、ね、パッと見ね、パッと見の印象本枠かけなんですけどですね、
そうです ね、 ね、確かに、
うん、ね、自分のね、興味の向いた方向には一直線で、
はあ、
非常に心が熱い方なんです、
はい、さらっと絵本作家のっておっしゃってましたけど、ね、絵本作家なんですよね。
あ、はい絵本作ってます。
ね
え、そのお話もちょっとまた次回もお越しいただこうと思ってますので、はい、次回詳しく
お話を、絵本作家についてのお話を、ね、
はい、伺わせていただきます、
はい、はい、よろしくお願いします
、
ね、
はい、
緑はね、時々というか、番組にも長文の、はい、長文の熱いメッセージを送ってくださっていて、最近も送ってくださいましたので、ここで本人のいる前で紹介をさせてもらおうと、
はい、面白い状況ですけど、ちょっと紹介していきますね。
はい、いいですか、
はいはい、第105回トイレ作りと第106回お風呂作りを一気聞きしたのですが、いやー、すごい、お疲れ様でした。ラジオで聞いていると、バスタブを埋め込むために床にドリルで穴を開けて、それを頼りに電ノコで切って、すっぽりはまるようにちょっとずつ穴を広げてなどと、あっさりと聞けてしまいますが、実際の労力たりや想像を絶します。そんな苦労を重ねた三栗さんが第105回で、 当たり前に生活できることがどんなにありがたいことか、全部整えてもらっている中で暮らすことがどれだけ幸せか、ただ暮らすだけですごい幸せを感じられるようになったとおっしゃっていたことがとても心に響きました。幸せはいつもそばにあるとかよく言われますが、こういうことなんだろうな、やっぱりやってみないとわからないんだろうな、やっぱり行動してみてわかる境地があるんだなと感動でした。聞くだけで幸せのハードルが下がるというか、どれだけ世界に優しくしてもらっているかわかるラジオでした。ありがとうございますというメッセージを送ってくださっております。
こちらこそありがとうございます。これ改めてなんですけど、この番組ちょっと全体的な感想を教えていただいてもよろしいですか。
はい、はい、もう、あの、はい、もう、番組を初めて聞いた時からずっとファンで、あの、もうただただいつも面白いっていう一言なんですけど、あの、一番引き込まれるところが、あの、すっごく楽しそうに話されるんですよね。あの、私講座の中では、三つくりさんはゆうきさんで、講座生さんみんなゆうきさんって呼んでいるので、ちょっとこちらでもゆうきさんって呼ばせていただくと、ゆうきさんの声がなんかいつもにっかにっか笑ってみたいな、なんかもう楽しいからやってるだけなんだよねみたいな感じで、あの、すごい話をいつも聞かせてくれるのがすごくなんか毎回あのエキサイティングっていうか、すごいあの楽しいっていうので、あの、一番最初に聞いた時からすごく引き込まれて、でそのなんかイキさんとの掛け合いっていうか、あのお話もすごくこう、あの、なんというかほんわかしてるっていうか、全然肩肘張ってない感じで、ただ楽しいからやってるっていう感じがすごく伝わってくるところが、あの、とても魅力だなと思っていて、それは最初に聞いた時からずっと今まで、あの、一番の感想だなっていうふうに思ってます。
ありがとうございますいいですね、もう好きだからやってるっていう、ね、
ありがたいですもう本当ね、もうだからね、すごいもう長文のメッセージが来るたびにもう喜んでます、
うん、すいませんですね、グイグイ来ちゃってすいません、
グイグイ来ていただいてありがたいです。
さあ、ある日突然みどりさんからメッセージが届いて、ね、その最初のメッセージすごいね、やっぱり長文で熱かったです。
なんかね、あの、嬉しくなってね、サインにも転送しました。
あ、本当ですか。
すごい人来たって。見て見て、
あの、きっかけがあのセミリタラジオだってたので、ブログとかからゆうきさんの存在とか、うん、パーマカルチャー研究所を知ったのではなく、ラジオから私は、はい、ラジオで知りました。
あ、はい、
そうだそうだ、あの、前聞いたのは絵を描くお仕事なので、はい、絵を描きながら耳が開いてるからポッドキャストよく聞くって、
は
い、
あ、そうですそうです、はい、
ああメッセージで書かれてました、は
い、あ、そうかもしれないです、
そうだそうだ、はい、
はいはい、
あ、でもなんでこう自給自足でセミリタラジオが出てきたんですか、はい、出てきたっていうか見つけたんですか。
あの、もともとラジオが好きでいろいろ番組は検索するんですけど、で私がもともと自給自足生活とか、あの、いろんな自分の暮らしのものを手作りしていく暮らしにすごく憧れがあって、でふとある時に、あれ、なんかいつもラジオ聞くんだからラジオでそういうの学べたらいいじゃないと思って、多分キーワードは多分あの、Apple Podcast でキーワードは自給自足とかで検索したんですよね。そしたら多分トップヒットになって、他になんかそういう番組多分なかったと思うんですけど、うん、で一回聞いたらもう沼です、ね、沼に落ちました。そこから一気切りが始まって、
あ、じゃあピンポイントで自給自足で検索していただいたんですね。
そうですね、はい、
ということはもう自給自足に興味が終わりということで、どうして興味を持たれたんですか。
あ、はい、あの、特にあのすごいきっかけというのではないんですけど、子供の頃から 自然が豊かなところに住んでいて、で両親も園芸とか庭作りが好きな両親で、自然が身近にあったので、そういった中にで暮らすのがこう、自然というか、自然にそういうふうに自分はずっと暮らしていきたいという思いがあって、で学生の時は環境問題とかに興味を持ったりして、いたので、そういう、環境に負荷をかけない暮らしとかを考えると、やっぱりこう自分の身の回りでできることを自分でやっていく暮らしっていうのに自然に興味が向いていった感じがします。
はい、そうだったんですね。
はい、
今はどんな自給自足をされてますか？
やっぱり、すごく大きなことはできないんですけど、衣食住で言ったら食の部分で結構頑張ろうとしているところなんですけど、庭と一戸建てなんですけども、庭と借りている畑で野菜を作って、あまりこういい野菜上手にはできないんですけど、できるだけ食べるものを野菜を育ててみたりとか、あと保存食作りに挑戦したりとか、味噌とか梅干しとか、そういった保存食作りをしたり、あとは、そうですね、衣類とかで言ったら、最近はこの衣類を身近な人からもらうとか、あとその家の中で、住に関するところだと DIY で必要なものは棚が欲しいと思ったら自分で作ってみるとか、そういう自分ができる中で手作りをしてみるとか、買わずにどれだけ済ませられるか、服ももらえないか人に聞いてもらってみるとか、フリマアプリを使ってどなたかのもういらなくなったものを買わせてもらうとか、そういうことをしてます。
たくさんされてますね。
めっちゃやってますよね。今ねサラサラ言ってましたけど、はいはい、だいぶやってます
よ、ね。じゃあなんかさえさんを見てるともうなんか師匠みたいな感じに
師匠ですね、
なっちゃいますよね。
さえさんの記事、ブログの記事を読んで、味噌作り梅干し作りとか参考にさせてもらったりとか、はい、してますし。
そうです
ね。それどれぐらい前からやってたんですか？
保存食作りに関しては本当に今年です。講座に入ってから、ずっとやりたかったんですけど、講座に入ったらみんな当たり前みたいにやってる
から、ね、やってる人多いですよ。
それでもうなんというか、今までなかなか手が出なかったのが、ああやりたいっていう気持ちにスイッチが入って、はい、
やっぱり仲間の力って強いですね。
仲間の力ですね。
そうなんです、
やるのが当たり前のような感覚になってきます。
素晴らしいですね。
素晴らしい、
素晴らしい。でその、ね、仲間がいるのが仕事の時給講座ですよね。
はい、はい、そうです。
この仕事の時給講座と、ファーマカルチャー研究所は、オンラインスクールがありますけど、
はいはい、
仕事の時給講座を受けようと思ったのはどうしてですか？は
い、そうですね、ちょうど自分の仕事に関して悩んでいたところだったんですね。でその悩みっていうのは、自分のお仕事をこう発信するときにどうしていいかわからないっていう大きな悩みがあって、
はい、
それを一体どこで身につければいいかがわからなくて困っていたときに、ゆきさんの、ラジオから存在を知ったその、オンラインスクールの話、仕事の時給講座の話を聞いて、ブログでも見た時に、もうここだと、私の悩んでいることがもう全部教えてもらえるっていうふうに思ったので、はい、仕事の時給講座に、はい、入りました。やっぱり仕事の時給講座はもうまさにその自分の才能を発掘してそれを発信していく方法を教えてもらえるっていう大きな内容があるので、はい、仕事の時給講座を選びました。
はい、そうなんですね。じゃあズバリ受講してみてどんなことを感じていらっしゃいますか？
もう 最初に、あ、ここだってピンときたのが、もうやっぱり間違いなかったっていう。
よかった。
はい。もう私の動物的な勘がもう、間違ってなかったっていうのを思ってます。はい。っていうのが、なんか、その、迷っていたこと、発信の仕方がわからないっていうのも、本当になんかこんなことまで教えてもらって相談に乗ってもらえるのっていうぐらい細かいことまで教えていただいてますし、やっぱりそんなにすぐに進められないような課題もあるんですけど、でもやっぱりすごくこういつも伴走してサポートしてくださってますし、すごく安心感がいつもあって、はい、本当に講座入ってよかったなっていうふうに思ってます。
あ
よかった、
よかった、なんか素晴らしいコメントですね。
なんかドキドキし
てちょっと喋っていいですか。
はい、はい、
はい、そのなんか仕事の悩み以外にも仕事以外でもいろいろ自給自足のことに対してもそういう生活に憧れがあるけどどうしたらいいかはやっぱりわからないとか、そういう悩みというか、なんかどうしたら知れるのかな、なんかどう畑仕事ももっとできるようになりたいけどどうしたらいいかわかんないし誰に聞いたらいいのか、自分のいろいろ興味が分散したり困りごとも分散しているので、それらを誰かに教わろうとするといろんな人に聞かなきゃいけない状況だったんですけど、ゆきさんのブログを見て講座の内容とか見てたらもうなんか全部自分の悩み事を網羅してる感じ、なんか自給自足のことも聞けるし、その畑作り、保存食作りとかいろんな手作り関係のこともされてますし、あ、ゆきさんのところに入って聞いたら全部答えてもらえるっていう思って、それも思って入ったんですけど、うん、そちらももう講座に入ったらゆきさん、さやさんだけではなくて講座生さんもなんかもう、もうすごい方ばかりで、
は
い、もういろんななんか得意技必殺技みたいな持ってる方がいっぱいいらっしゃるので、あ、この方々に聞いたら全部自分の悩み聞いてもらえるわって思って、なんかいつも安心感に包まれながら楽しく、はい、講座を受けさせてもらってます。
最高ですね。
最高ですね。そう、なんかね、すごいんですよ。すごいですよっていうのは、講座生さんが、みんなそれぞれ専門があるんですよね。はい、自給自足ってね、広いんですよね。うん、畑のことがあったり、DIY のことがあったり、お金のこと考えるとか、健康のことを考えるとか、DIY とかね、
うんうんうん、
でそれぞれね、みんな自給自足に興味持ちつつ、その中のこれっていうのがね、みんな尖ってるんですよね。
あ、
だからもちろんね、僕にが答えられることは答えるんですけど、なんか僕以上に分かる専門家的な人がそれぞれメンバーさんいるので、そこに大抵の悩みはこの講座の中で解決できるっていうのはありますね。
すごいですよね。
うん、そうすごいですよ。一回ね、なんかね、メンバーさんのね、専門分野を一回並べたことがあって、なんか内部すごくないってなって、その今言ったその健康のことだったり、
はい、
うん、まあ今言ったんですけど、DIY とか食保存食作りとかね、うん、もうあらゆる自給自足の中の各分野、さらに細かいのがほぼ揃ってるんですよね。
なんかプロ集団みたいな
集団状態で
なっちゃってますね。
それをね、みんながブログで発信してくれてるから、そこを見ればいいし、まあそもそも直接聞けるしっていう。
いやーなんかすごいなみどりさんはその講座を受講されて今どのぐらい？
今4月に入学したので、4,5,6,7,8,9 で6ヶ月、
うん、
ちょうど半年なんです。はい、はい、丸半年経つところです。
うん、はい、何かこう変化してきたことはありますか？は
い、もうすごく変化は感じていて、最近一 番あの感動している変化っていうのがちょっと壮大な話になるんですけど、
はい、
あのもう世界観が変わってきている感じがして、あのなんというかなんて表現したら、世界との向き合い方みたいなものが変わってきた感じがして、なんか結構今までちょっと斜めからあのその、ま、自分の周りを見ているような、斜めから冷めた目で見ているようなところがあったんですね、子供の頃から。
はい、
なんかあの本当はみんなの中に入ってわーいってやりたいけど、ちょっとあ私ちょっと違うっていう風に何かちょっとあの拗ねちゃうところがあったんですけど、それがなんかあのなんというかその変なあの突っ張りが溶けてきた感じがして、でそれはあの全く思いがけないことだったんですけれども、その変化は、でそれは何で起きたかっていうと、その講座のあのゆうきさんはもちろん講座生の皆さんとのあのいろいろなやり取り関わりの中で、その変なこだわり突っ張りが溶けてきて、全くそれは期待してなかったんですね。もうあのこのオンラインスクールに入るっていうのは初めてだったんですけど、まあ、あの私がやりたいことが学べればいいって思って最初入って、で、まあ、もちろん学校だから皆さん同級生の方先輩の方いらっしゃるけれども、まあ、一緒にな学ぶ方々っていうので、何でしょう、その方々との関わりでっていうのは全く予想してなかったんですけれども、やっぱり講座の中であのたくさんあのいろいろ相談に乗っていただいたり、お話聞いていただいたりとか、いろんな自分で思いがけなかったあの感想とか意見とか、あのすごく親身に言ってもらうことによって、なんかそのあなんか人ってこんなに優しいんだみたいな、私突っ張ってたけどもっとこうみんなに相談したりとか頼ったりとかしていいんだっていう風になんか見え方が変わってきて、で一緒にあの講座生の方とイベントというかちょっと企画をしてっていう機会も最近いろいろいただいたんですけれども、その中でもすごく大きなあのすごく私にとって大きな言葉をいただいたんですけども、あのそれは、なんかできないことがあってもできない私できないごめんなさいダメだっていうんじゃなくて、できる人にあすごいできてすごいですねありがとうございますでいいんじゃないっていう風に言ってもらって、なんかそれがすごくあの心に響いて、その言葉がなんかいつもずっともうあの聞いてからずっとあるんですけど、私の中にずっと自分一人でいろいろできるようにならなきゃいけないんだ、ちゃんとしなきゃいけないんだって思ってたんですけど、なんかみんなそれぞれできることできないことあって、それでこう噛み合っていくんだよっていうような風にあの私を受け取って、できるそれが苦もなく、私ができないことを苦もなくやれちゃうすごい方がいるから、すごいありがとうございますっていいんだよ、その代わり私はあのその周りの方ができないことは苦もなくできるかもしれないから、それでいいんじゃないっていうようなことを言っていただいて、すごく肩の荷が下りて、そうそうそうなんです、あのなんかもうポンコツになっていいんだってできないのはできなくて、できる子で、できる方はすごいありがとうございますお願いしますっていいんだ、あ何でもできるようにならなくていいんだってっていいんだっていうので、すごく楽に自然体になれるような気がして、はい、なんかどんどんこだわりもほどけていって、あの自然体でいられる方向にいけてる気がして、ずっと自然体に楽に生きたいって思っているけど、ずっと突っ張ってできない人生だったので、それがだんだんなんかだんだん薄皮剥ぐようになんかほどいていってもらってる気がして、それがもうこの最近のすごく大きな変化ですね。
はあ心の変化、
ね、そうですね、あの心の変化、あのもちろんノウハウ的な変化はもちろんあるんですけど、発信を教えてもらっているので、パソコンの使い方から始まってどうやってブログ運営するかとか、もちろんそれも飛躍的にあの知識とかあの経験とか増えてるんですけど、
はい、
なんか私にとって一番最近大きな 変化はその気持ちの部分で、なんか一番自分の土台になる部分がなんかこう固くなだったのがほどけてきてる感じがして、すごくありがたいなと思ってます。
すごいっすね。
主催者の三つくりさん、いかがですか。
いや、ありがとうございますというか、なんか
すごいんですよ、
ね、
そこはでも意図してない
ですか。ね、そうですね、さすがに意図してなかったような気がしますね。だからあの前にね、ノウハウスキルマインドっていう話を別の回でしてたんですけど、はい、まあやっぱり仕事の時給講座ですって言ってね、ブログの運営とか情報発信の仕方を教えますって、それってノウハウ的な部分なんですよね、まあ、だけどノウハウの土台にスキルがあり、スキルのさらに土台にマインドがあるってね、でもマインドをなんかいい方向にっていうか、まあ、変化させるって結構相当難しいはずで、だけどそこが変化してるっていうのは感動ですね。
しかも自然にですよね。
そうですね、だからこれは一人で学んでると起きない、あのなんか変化だと思うんですね。やっぱり思いもかけないことを言ってもらったりとか、思いもかけない見え方をしてもらったり、見方をしてもらったりっていうことで、なんかいろんなこうなんかいろんな反応が起こって、っていうのはやっぱり自分一人でだけで殻にこもってたらできなかったんだろうなって思って、改めて本当に学校入ってよかったっていうふうに思ってます。
やばいですね、
やばいですね。いや
ね、もしかしたらもう今ね、聞いてくださってるリスナーさんで、みどりさんのお話聞いて、あ、もうこれだわって思った方もいるかもしれない、
かもしれないですね。
いや、本当に貴重なお話ありがとうございます。
長くてすみません、
全然ですよ。いや、なんかやっぱり、ね、あのね、メンバーさん同士仲良くしてくれてるのが本当ありがたくて、めっちゃ優しいんですよね、みんな。
優しい。
多分ね、あの岐阜行った時、5月ぐらいに岐阜にで、
はい、
小学生8人ぐらいでしたけど、もっとだったかもしれないけど、集まってあの、まあ、ずっとオンラインでズームでやってたのが、そこでリアルで集まったことがあって、その時にね、直接いろんな方と長い時間を過ごす中で、そういう風に変わったの、変わるきっかけというか、あのリアルで会った時にいろいろみんなと過ごした時が、このマインド変化のきっかけで、そこから、あ、この人たちみんな信用できるみたいな感じで、オンラインでもなんかそういう感じになっていったのかなと思って聞いてました。
あ、はい、そうですね、やっぱり直接お会いできたっていうのはすごく大きくって、あのなんかいつもあのオンライン の, あの画面上で、グループでコンサルをやる時の会議というか打ち合わせみたいな時で、画面越しで、見る方々と本当にお会いできて、あのなんか本当に同じ空間の同じ空気を吸えて、でいろんな話できてっていう経験はすごく大き な, なんかきっかけになりましたね。そのいろんなその自分の良い変化を起きるきっかけになったと思います。
ね、そう、やっぱりリアルで会える環境もありますから ね,
ね、
いや、よかったですね。
すごい変化ですね。
そうで、みどりさんにはですね、もっとお聞きしたいことがありまして、
はい、
その絵本作家の活動のこともそうなんですけれども、またちょっとあるものを立ち上げられたっていうこともありますので、
はい、
これは
次回に
詳しく伺わせていただきます。はい。みどりさん、次回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
みどりさん、みつくりさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。